最初に、ヨハネの11章25節を読んでから、始めます。午前と一緒のヨハネの11章25節です。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。今日お伝えしていることは、聖書が人が救われなければならないと言っていること。そして罪から救われなければならないということ。そしてなぜ罪から救われなければならないのか。人が必ずその罪によって死ななければならないからであります。ですから、単に死は命がなくなることではない、罪から来る報いであるということを聖書が伝えていますね。その死は私たちにとって一番ふさわしくないものとも申し上げました。死ぬことが当たり前という発想自体が、私たちはもう死に対して敗北を宣言している。そういう私たちの現実があるということですね。そして神は、本当に私たちに死んでほしくないわけです。救いたいということです。キリストはその死と死をもたらす罪とに憤りを覚えて戦われたということ。その戦いの姿がイエス・キリストの十字架と葬りと復活であります。すべての人々の罪を身代わりに追われて死なれました。しかし、この罪のない方の死は神のお力によって肉体のままその復活を遂げられたということです。イエス・キリストの死と復活は私たちのすべての罪と死とにこの勝利を与えてくださった、その証拠になります。キリストが私たちの罪と死を担われた後、三日目によみがえられましたから、私たちはこの方を信じて罪が許されるだけでなく、私たちもキリストと共によみがえるということが聖書で言われているわけです。まさにこの私を信じる者は死んでも生きると約束してくださった通りに、永遠の命をもって私たちは永遠を生きるということなんですね。私の父は21年前に亡くなったということをちょっとさっき午前中も申し上げました。私が婚約をした時ですね、もうその伝道者の道に行くということを、父としてはもう変えられない、それで食っていけるのかというような状況の中で、私が婚約した時に、その婚約式の時にですね、礼拝に出て救われました。で、ここからはちょっと父自慢になっちゃうんですけど、設計士をやってまして、例えば、新宿の、なんですかね、住友ビルですね、の基礎の設計とかですね、町田駅の駅ビルの設計とか、そして船橋のその中央市場っていうんですか、は今もありますか。あ、そうですね、その、吊るし屋根工法っていう設計をして、その時に何か建築学会賞をもらったそうです。私もかなり後になってそういうことを知ったんですけど、興味はほとんどなかったもんですから、そういう父でしたけども、定年後に先天性ヤコブ病、200万人に1人いるかいないかの難病に、かかりました。その小脳がこの萎縮をしていく病気だそうですね。で、初期症状としては、この湯飲みが自分で下ろせなくなったっていうのが最初に気づいたそうです。で、その小脳に悪さをしていくんですから、自分の意思に反して、この手であるとか足であるとかがこの反復運動を繰り返すようなものですね。でも終始痛みがないんですよ。だから痛くないことにおいては、三沢先生大変痛まれて苦しかったことと察しますけれども、逆に父としてもその痛みなく、そのどんどん神経が遮断されていきますので、そういう恐怖はかなり あったと聞いています。で、まあ最終的には、呼吸器もその神経も遮断されて、亡くなったということです。71歳でした。キリストを信じる者は死んでも生きるですから、父が蘇って再会する時が必ずあると、そう信じているわけです。それはキリストの復活が根拠になっています。で、父の死は、私が伝道者として歩み始めて8年経った時ですね。まだ、駆け出しの時ですけども。まあ、亡くなった後に本当に祝福って何だろう。神様の祝福っていうのは何だろうということを、まあ、良い意味でも、悪い意味でも考えました。もちろん、先ほど読んだ、ですね、神様を疑うことはしませんし、イエス様を信じている者は、このたとえ死んでも生きるということも信じておりました。でも何でしょう、現実味がないと言いますか。クリスチャンの皆さんはどうでしょう、復活すると信じていらっしゃいますか。イエス様のことではなくて、自分自身のことです。聖書が伝える救いは、当然罪からの救い、死からの救いですから、まあ当然信じているはずなんですね。で、まあそこで、この午後は、まあクリスチャンの方も、そしてクリスチャンでない方も、このもし死者の復活がないとしたらっていう、そういう観点で、まあ本当に、この死者の復活っていうのは大胆な発想ですけども、聖書の救いについてもう少し考えたいということです。で、この第一コリント15章、もし死者の復活がなかったらというね、その問題提起で書かれているわけですけども、実際そのコリントにある教会のそのクリスチャンの一部に、このイエス様は蘇ったが、復活はないと、我々の復活はないと考える人たちがいたということです。まあ聖書にこういうふうにあるっていうことなんですが、その背後にやっぱりその信じるそのベースの背景が必ずあります。コリントはギリシャですから、まあ哲学ですね。その二元論がここにありました。この死は肉体からの霊の分離で、霊魂は不滅。でも、その残った肉体の復活はあり得ないと。仏教は三つ教えがあると聞いています。その浄土へ、死んだら浄土へ行く。そして死んで生まれ変わる。そして死んだら終わり。まあ明確な答えがないということです。そういった思想をベースに人々は、やっぱり自分の考えというものを、こう、まあ持っていくようになるんだろうと思います。まあ午前中にその、死んだらもう終わりっていうふうに発想を持ってた、求道者のご主人も、やはりそういったものがあるんだろうと思います。まあ、群馬の湯中の方だっていうふうに、出身がね、おっしゃってましたけども、やはりそういった、影響を受けているものがあるんだろうと思います。まあ、私たちも、その自分が復活するということに、もし抵抗があるというか、あるいはまあ、現実味がなかなかないということ、ピンとこないということであれば、同じようにこの聖書以外の何かに、影響していることが、されていることがあるのかもしれないということですね。もし死者の復活がないとしたらという、想定で話を進めますけれども、で、その論理から言うと、この12節に、13節ですね、キリストも蘇らなかったっていうふうに、パウロは言っているんです。で、さらにその論理からどういうことが言えるかっていうことが、まあ、14節、15節と続いていくわけです。14節見ますと、この宣教は虚し、あるいは信仰も虚しっていうふうになってます。もし死者の復活がなかったら、私たちが述べ伝えている福音の内容が虚し、つまり空っぽだっていうことですね。イエス様が私の罪のために死なれて、3日目に蘇って、私たちに罪の許しと死に勝利するという内容がないということになるんです。その福音の内容が空っぽっていうことに対して、信仰も虚しいっていうのは、 イエス様を信じても、つまりイエス様の十字架と復活を信じても、効果がないってことです。つまり、罪からの救いはありませんっていうことになっちゃうんですね。もし死者の復活がないというのだったら、私たちは今もなお自分の罪の中にいるということになります。まあそうであれば、キリストにあって眠った者、私の父を含めて、まさに終わりなんですよ。滅んでしまったっていうことになるんですね。死んだら終わりというその考えです。で、19節の、お言葉にちょっと注目していただきたいんですが、もし私たちがこの地上の命においてのみ、この地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですと。まあ、ここの理解が大変重要になってくるかと思います。地上の命においてのみっていうのは、その復活がないという前提ですね。まさに地上のみなんです。この私たちの命は、この今の命は、日々のこの悩み苦しみを引きずる体であります。元気にもなれば、病気にもなるような、そのような不安定な体です。嬉しいと思えば、他の誰よりも悲しくなるような、そのような本当に不安定な心を持つ体です。そのような中で私たちは、まあ、この地上においてイエス様に望みを置いて、まあ、祈る。そういう信仰生活ですね。神様、どうか助けてください。職場でこの問題。ね。学校でのあの問題を解決してください。癒してください。人間関係で悩まないようにしてください。進路で、ね。希望の道に、進路の道に進むことができるようにしてください。いろいろありますけど。そしてまあ、その祈りに、まあ、答えていただいて、私たちは、神に感謝をする。まあ、それは信仰生活であります。けれども、この地上の人生の中で実現するこれらの望みは、すべて死によって失われてしまうものなんです。午前中も言った覚えがありますが、希望が叶ってもなんですよ。必ずその後に死が来るわけです。死が来ない人はいない。なぜか、死がボスだからなんです。最後の敵だからです。もし死者が蘇らないのなら、私は直ちに牧師を辞めます。って、何の得もないからです。で、私が言ってるんじゃなくて、パウロが言ってるんですよ。私が言うと多分かなり角が立つだろうと思いますが、パウロだったら大丈夫だと思います。32節、15章32節。もし私が人間の考えから、エペソで獣と戦ったのなら何の得があったでしょう。もし死者が蘇らないのなら食べたり飲んだりしようではないか。どうせ明日は死ぬのだからということになります。エペソの町で、まあ、そのパウロの命を狙って襲ってくる獣のように、まあ、比喩として私は理解してますけれども、福音を述べ伝えていたパウロに攻撃してきた人たち、エペソは大変祝福されて、多くの人が救われましたけども、ただその逆の働きもたくさんパウロにあったということですね。そんな戦いをして何の得があると、もし死者が蘇っていなかったらってことですね。こうパウロが言ってるわけです。で、まあその理屈からだったら、食べたり飲んだり、楽しんでた方がずっとマシだとパウロは言うんですよ。次女、5人のうちの次女が再就職中でもうすぐ決まるか決まらないかっていう今とこなんですけども、まあ土日が当然休みのところで、ブラックでないところ前の勤めたところがやっぱ残業代がほとんどっていうか一回も出なかったのかな、 向こうの言い分はあるそうなんですが、幼稚園に勤めてたんですけども、本当に出ないんですよ。で、娘を皮切りに、4、5人、まだ残ってる人もいますけど、もう辞めることを決めてる人たちがいるような状況の中ですね。で、まあ今のところ、今、面接が、まあ進んでいって、まあ私が一応念をして確認したんですね。そこはブラックじゃないのっていうふうに。したら、大丈夫と、まあ言って、でもパパの仕事ほどブラックないよって言われまして、ブラックジョークを突きつけられましたけども。まあ改めて19節の言葉なんですが、繰り返して申し上げますけども、この地上の人生の中で実現する望みは、嬉しいことなんですけども、でも死によって失われるってことを絶対私たち忘れてはならないんです。イエス様の救いをいただいているのに、自分自身が復活するというところの望みを置かないで、地上の命においてのみで信仰生活しているのであれば、これ全ての人の中で一番哀れって言ってるわけですから。一番愚かって言ってるんですよ。まあ愚かにはなりたくないんですけども、でも知らぬ間に本当にその哀れになっている可能性があるってことです。はい。まあ5人子供がいて、2人まだ学生がいますので、50になってから、これは私の妻ですね。50になってから、こんなに働いたことないと言って今週5で保育園に勤めています。まあ本当に死者の復活がなかったらということですね。この苦労はいろいろまあもちろん喜んでお使いしてるんですが、事実その苦労はたくさんあります。で、ぜひ。この地上の人生の中で実現する望みは果たしてどうなのかっていうことでね、今言ったようにそのことを19節のことをよく承知した上で次の20節言っていただきたいんですけども、しかし今やキリストは眠った者の発歩として死者の中から蘇られました。まあ今やっていうふうにね、これは共同訳は、実際キリストは蘇られた、口語訳は事実キリストは蘇られたっていうふうに訳しています。つまり聖書は何よりもまずイエス様が死者の中から肉体を持って蘇ったことのその事実として断定しているってことです。私たちもちろん信じてるんですけども、この事実に基づいて私たちの信仰生活ってありますから、死者が蘇らなければ十字架と復活という福音は空っぽになっちゃうんですよ。それを信じてもなお罪の中にというね、全く救いの効果がないという、その論理からも、このイエス様の復活が事実だっていうことなんです。もしなかったってことを考えたら本当に嫌です。嫌です。それこそ事実でなかったら世界で最も翻訳されている、新約が1500ぐらいですかね。安藤先生の方がすごく詳しいですけど。翻訳されてる、そういう聖書も全世界にある、まあ、正統的な教会も全部嘘ってことになっちゃいますので、だから逆にキリストの復活は事実だっていうことなんですね。イエス様は眠った者の初歩として死者の中から蘇られたとあります。その年に実った初めの収穫物ですね、初歩。まあその意味するところは、その後に多くの収穫が続くことを約束しての、つまりキリストの復活っていうのは、イエス様を信じる者も皆、キリストの後に復活の大収穫ってことなわけです。イエス様の復活が私たちの復活を保証しています。この地上の命においてのみでは決してないっていうことをね、私たちは、本当に心していなければなりません。現実は現実なんですけども、私たちこそその非現実的のように見える神の現実を 本当に一瞬でも忘れてはならないんですよ。私たち必ずもう御国が約束されてますけれども、今ここでこの地上においてそれをもうすでにいただいたかのようにね、それを思っていなければならないはずなんですね。そして復活の出来事は23節に、まあその順序に従って行われるようです。まずイエス様です。十字架刑の後、死後三日目によみがえったというこのことですね。その次にイエス様に属している人たちとあります。が復活する。イエス・キリストの十字架と復活が私をその罪から救うためであったと、この信じた人がイエス様に属している人たちです。すでに亡くなったクリスチャンたちが先に蘇ることも聖書が言っています。そしてまあその時生きているんであればそのクリスチャンも朽ちない体に蘇る。いつイエス様がおいでになった時です。まず空中においでくださいますよね。もう皆さんも確認しているところだと思いますが、同じ第一コリントの15章の51節52節を。第一コリント15章51節。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。第一テサロニケも読みます。4章16節。412ページ。第一テサロニケ4章16節17節。すなわち、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまず、キリストにある死者が蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあこれらを現実離れしたことと信じられないとするか。実際立川教会でも日学校の子供たちに話したら全くピンとこない。信じてないとは言わないけども、信じてるとは聞こえなかったです。あ、みんなイエス様信じて救われてるんですが、その部分ですね。でもこの現実離れと言いますけども、そもそも死そのものが、私たちに訪れる死そのものが現実離れをしてるんですよ。ですから現実離れしたものには現実的な対処はしないんです。だから蘇る云々を考える前に、もう午前から話していることですが、死に対する私たちの考えが正しいかどうか、聖書に照らして確認する必要があるんです。そしてその死に対してどういう対処が必要なのかということです。第一コリントの15章に戻っていただきまして、24節から26節の言葉ですね。それから終わりが来ますとあります。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。この終わりが来ますというこの時は完成の時であります。だから何をもって完成となるのかは、その流れ文脈から26の最後の敵である死が滅ぼされて完成するってことです。クリスチャンである私たちも救われたとはいえ、この肉体は死にます。衰えて死にますし、何らかのアクシデントで死ぬ場合もあります。で、イエス・キリストはその死を滅ぼすってことです。それが完成の時です。もちろん私たちは、 その死、神様の裁きとしての死はないんです。その棘は抜かれているようなものです。でも、死にます。だから全てにおいて完成させるんですよ。この世界、まあ、この宇宙で最強の敵である死をイエス・キリストが、この支配ってことが、言葉が出てきますけれども、キリストが支配をする。滅ぼすんですから、まあ、死の下にある、この世のあらゆる支配、死の下にあるあらゆる権威、死の下にあるあらゆる権力をイエス様が全部滅ぼすということなんです。まあ、ですからこの論理は恐ろしいまでのその死、その死を起点に語られています。だからどれほどイエス様がその死に対して戦いを挑んで勝利されたかということを私たちはこの聖書から汲み取ることができたらいいわけですね。ですから私たちに与えられる救いは本当に根本的な救いなんです。イエス様は本当に私たちを死なせまいと、救いたいと願ってやまないお方です。聖書の救いは、クリスチャンの方々特にそのすでに与えられた救いと、未だ完成してない救いとがあるってことを私たちよく覚えておかなければならないんです。未だその完成してないですか、未完成部分ですね。でもそれは必ず完成するということです。確実に。罪と死の縄目から解放されて、神と共に永遠を生きるものですね。ですからこの未だの部分が、よくわからない、あるいはその半信半疑であったら、私たちはこの19節の哀れなものに含まれていくことになってしまうんですね。そして私たちがその人々にどう救いをアピールするかっていうことにおいても、ここは大きな問題が起きるわけですね。もちろん教会来たら信じたらいいことあるっていうこと、私たちは大いにいいことあると思うんです。ですけども、この完成に至る救いを人々に提供せずして、救いはないんですね。私がまだ、伝道者になる前ですけども、一番その部分を話すことが恥ずかしかったっていう記憶があります。私がアルバイト先のお友達に、向こうがいろいろ聞いてくるもんですから、話してたんですが、やっぱりそのイエス様が蘇った復活したっていう時に鼻で笑われたのを今でも覚えてますけど、でも鼻で笑う前に、相手が笑う前に私が恥ずかしいと思って話しました。でも今は違いますけども。この部分をですね、私たちは人々に救いを提供したいっていうことであれば、伝道して、それを受けるか受けないかは別として、何をどう伝えるかっていうことは、我々責任は問われる。ところであります。ローマの8章23節24節。310ページ。ローマ8章23節。先ほどのその救いの完成っていうことの聖書の他の表現ですね。それだけでなく、御霊の初歩をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのですってあります。子にしていただくこと、体が贖われることっていうふうに言ってます。17節見ていただくと、8章の17節。まあ、途中でいいんですけども、子供であるならば、相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるためにってありますね。栄光っていうふうな言い方もしているわけです。まあ、それが子にしていただくこととなります。そして、体が贖われることとも言ってるんです。まさに罪と死のない体です。 罪と死がないからだ。想像できないですけどもね。で、それがこの望みっていうふうに言っています。私たちは永遠に神と交わるものとなりますね。死なない体になるんじゃなくて、永遠にこの神と交わる体をいただけるということです。だからこれを待ち望まないとしたら、残るのは、この聖書が言っているように、23節、心の中でうめいて待ってるわけですよ。これ望まなかったら、うめきしか残んないんです。でも地上の何々、このことが叶えられて、あのことが叶えられて、主よどうか助けてくださいって言っても、うめきしか残らないんですよ。それはごめんです。本当にそれは大変なことです。今日ここにクリスチャンでない方々がもしおられましたら、まあ聖書が伝えている救いというものを、まあ今日逆説的にお話ししましたけども、お伝えをしました。聖書は死と罪、罪と死からの救い以外は救いとは捉えていないです。もちろん折にかなった助けは私たちに与えられますけども。ですから、まず自分が何から救われたいのか。いや、何から救われなければならないのかということを考えていただければ幸いであります。そして、クリスチャンの方にももう一つ、私は何で救われたのかっていう理由です。なぜ私は救われたのかということです。その救いっていうのはさっき言ったように、すでにいただいた救いと、未だもってまだ完成してない救いの両方含めてのことなんですが、なぜ救われたんですか？救われた理由です。私たち罪が許されただけでなく、その罪と死がない、イエス様と同じ朽ちない体をいただいて、神の子として、まあイエス様と共同相続人として御国を受け継ぐことももう約束されているんです。計り知れないその祝福をいただく理由は何ですかってことです。まあ聖書を見ても私たちの中に理由がないんです。罪だらけの私たち、ね、救われてもなお罪だらけの私たちの中に理由はないんですよ。理由があったら、とてももらえるものではないので。申命記、旧約聖書の申命記、旧約聖書の327ページ、7章7節。申命記7章の7節、8節です。327ページ。主があなた方をしたい。あなた方を選ばれたのは。あなた方が救われたのはっていうふうに置き換えていいかと思います。あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。つまり救われる理由は私たちにはない。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、最後、贖い出された、救われたのですっていうことになるんです。理由は神様の中にしかないってことです。まず、愛されたからってことです。なんで愛された？答えないですよ。どうして私を愛してくださったのか。そしてもう一つは、この救いのために契約を結ばれたのは神様です。一方的です。その救いを神様ご自身が自分で守られてるってことです。私たちが何したかにしたは関係ないんです。これが私たちが救われていただいている救われた理由です。これを本当に私たちが知ったら感謝し尽くせないものであります。ぜひ私たちに与えられている救いは完成まだしてませんので、それを本当に、うめきがまだありますが、うめきつつ私たちが大いに待ち望む、心待ちにするという。そうであれば、ますます、そのことを全く知らない方々、求道者の方々、救われてない方々は、私たちに 魅力を感じるに違いないんです。メッセージ以上になります。お祈りします。天におられる父なる神様、私たちを救い、イエス・キリストを与えてくださって、その罪が許されただけでなく、私たちを子としてあなたは受け入れてくださり、子であれば相続するイエス様との共同相続人として永遠の御国を私たちは受け継ぐことが約束されています。それが実際現実のものとなるのはまだであります。約束の通りに私たちになることを本当に信じ待ち望むことが求められています。しかし本当にこの地上の様々な苦しみの中でそれが薄まり、あるいは途切れ、私たちが本当に何のためにクリスチャン生活しているかわからなくなるような方々ももしかしたらおられるかもしれません。伝道者の先生たちでさえ本当にその苦しみの中で、先ほどのお証もあったようにうめきが増し加わっていくような状況の中で私たちも心を痛めております。しかし必ず私たちはこの体が贖われ、子としてのその相続を受けることが本当に決まっております。本当に感謝します。ですからどうかそれを心待ちにする今の生活がどのようなものなのか、どう私たちが生きたらいいのか教えてくださるようにお願いいたします。そしてそれを全く知らない方々がこの望みを本当に私たち通して受け取っていくことができるようにお願いいたします。私たちのうちにそのようなリバイバルの思いをますます与えてくださるように、もしここにクリスチャンでない方がいたらこの方を信じることができるようにしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。